こんにちは、トワです。6月4日日曜日午後4時半頃の収録となります。本日はアメリカでもなく EU でもなく中国でもなく、なぜ今日本の金融政策に注目すべきなのかと、こういうテーマでお届けしようと思います。で、まずなぜですね、日本に注目すべきかというところを前半に、そして後半にですね、じゃあ具体的にどの辺に注目したらいいのかという話をしていければと思ってます。さて、じゃあまずですね、なぜ日本に注目なのかということですけれども、金融マーケットといえばやはり中心はアメリカでして、基軸通貨ですし株式市場の中心ですということで、まあほとんどのこうメディアだったり専門家というのはアメリカにまずはフォーカスするわけですよね。ところが今の状況というのは、アメリカの債務上限問題もまあ片付いて、で、政策金利の変更というのもあと1回2回あるかもしれないけれども、年内はほぼほぼ横ばいぐらいに推移するということで、あんまりこう新しい材料が出にくい状況にあるという、これがアメリカの状況です。で、こういう状況ですと通常は EU それから中国という、まあ、2つの大きな軸を中心に見ていくということをマーケットの関係者っていうのはやっていくんですけれども、 EU に関しても、まあ、あとまだ数回利上げがあるけれども景気があまりこう良くないと。で、中国に関してはウィズコロナにね移行したけれども、こちらも内需が芳しくない。で、さらにで、リスキングってね、最近流行りの言葉ですけれども、中国のリスクというのを、まあ、ロシアによるウクライナ侵攻も絡めながら、やっぱりリスク大きいよねというところが再認識されて、じゃあ EU も良くない、中国も良くないっていう中で、やっぱり日本だよねって言って日本株なんかに、まあ、すごいお金が集まってきていると。こういう、まあ、なんか、なんて言うんでしょうね。その、美人投票で、周りが不人気っていうね、そういう中で日本に、久々に注目が集まっているということだと思うんですね。で、日本の金融緩和というのは2013年の4月からいわゆるバズーカ緩和という形でね、もっと元をたどればもっと古いんですけれども始まって、以来10年ぐらい経ってますけれども、振り返ってみるとここまで注目が集まってたことってそんなにないんじゃないかなと思ってます。で、私もね、アメリカの指標とか EU とか中国の指標ってよく見るんですけど、まあ、ちょっと日本の指標ってややおざなりにしてたところもあって、マーケットでもそんなに注目集まらなかったりするんですよ。なんですけど、今改めてもう一回こう日本に注目して見ていくということがすごい重要なんじゃないかなというふうに思っています。さて、ここからですね、じゃあ後半部分に入っていきたいんですけれども、じゃあ日本が注目されている理由は分かったと。じゃあ日本のどこを見ていけばいいのかという話をしていきます。で、具体的にはですね、これ、日本のまずは日銀の動きを見ていくということが非常に重要になります。で、昨日私テニスしてたんですけれども、30年来の友人にですね、日本株すごい上がってるんだけど、これ落ちるときどういうシナリオがありえるのかなみたいな話を受けまして、シンプルなんですけど、すごい的を得た質問だなと思って。で、まあ、しばしこう考えてたんですけど、やっぱり日本の金融政策が修正したときなんじゃないっていうふうに回答したんですよね。まあ、これだけね、10年間緩和してきてましたけれども、まず YCC の修正含めて、ここが修正できるのかどうかということですよね。この番組でも何回も取り上げていますけれども、日本の政策修正って難しい理由っていうのがあって、一つはですね、その利払いが増えてしまうと、国債の発行残高が1000兆円あるという中で、1% の金利上昇が10兆円の負担になる。で、日本の国家予算っていうのが年間で100兆円ぐらいですんで、そのうちの10兆円増えるっていうのは 10% 増えるっていうことですんで、これは厳しいと。すでにね、この100兆円のうちの 20% ぐらいっていうのはもう利払いとか国債費とかで、まあ、元本の返済ですね、に当てられちゃってますんで、1% 金利上がるとこれ30兆円になっちゃって、社会保障とか地方交付税とかどうすんだみたいな、まあ、地方交付のね、お金とかどうするんだみたいな話になっちゃうわけですよ。でも、じゃあ、そういう難しい状況でも政策を修正できるのかどうかというと、やっぱりインフレが加速するということだと思うんですね。で、今のインフレがもう少し急ピッチで、例えば 4%、5% に上がってきたら、さすがにこれ政策を微修正加えていかないといけないと。で、微修正が一回入ってくると、やっぱり日銀も政策修正するんだなっていうところで、こうマーケットにどんどんどんどんその修正への期待みたいなのが織り込まれていって、株が 反落していくっていうようなね、シナリオが、まあ、これ一つ描けるんじゃないかなと思うんですね。まあ、従って、まず、日銀の動きを見ていく上では、やはりインフレというところと、あとは、動きづらいというところの、このシーソーの中でね、どれぐらい日銀が動けるかっていうところが注目になります。もう一点、財務省ですよね。これ、為替介入の、この前、三者会合が先週行われましたけれども、やはり財務省としては円安がどんどん加速していく。株高はいいんだけど、円安はちょっと困るよというところがあるという中で、財務省が動いてくるか、為替介入出てくるか、この辺がまあ一つ注目ですね。そういう意味でいきますと、昨年の為替介入っていうのは145円超えたところから入ってきてますんで、まあ週末時点のレベル140円ちょうどぐらいですけれども、あと5円ぐらい上がってくるとね、にわかに緊張感高まってきますんで、まあこの辺も注目材料の一つかなと思います。三つ目。やはり内閣の動きというところもいろいろ注目が集まります。これね、今金融緩和、それから財政政策、まあ特に金融緩和の方ですかね。で、ようやく波が来てる。で、それは波っていうのは金融緩和を続けたから来たというところもあるし、その人気、冒頭に話したね、人気投票の中で各国が不人気。こういう中で日本に改めて注目が集まってる。要は加速する大チャンスだと思うんですよね。ここで政府が本当に構造改革できるか、アベノミクス3本の矢のね、3本目、成長戦略ってずっと言われてましたけど、なかなかやっぱ、まあ、言葉選ばずに言うと、そこまでね、エンジンかかんなかったと思うんですけど、ここに来てね、どれだけ新しい動き、新しいチャレンジできるか、いろんなね、テーマが、であると思います。雇用の流動化とか、まあ、人材の流動化ですね。人材の流動化、ベンチャーの支援とか、大企業から、ね、人材をどんどんどんどん成長産業に流すとか、いろんなことを今の内閣も取り組んでますけれども、本当にこれが軌道に乗ってくるのか、まあ、ここが注目ですね。こういったことも株価にどんどん影響してくると思います。はい。じゃあ最後話をまとめたいと思います。今日冒頭にね、なぜ日本が注目集まっているのかという話をしました。これからはね、日本の金融政策を中心に日本の材料というのをしっかりウォッチしていく必要があると思っています。それからじゃあ具体的にどこを見るのか、一つは日銀の政策修正あるのか、具体的にはこれインフレがねどこまで上がってくるのかにかかると思いますけれども、そこを中心に見ていくと。それから財務省の動き、為替介入どういうふうに牽制してくるのか、これから円安が走った場合にね動いてくると思います。それから三つ目、日本の成長戦略、これがどこまで盛り上がっていくか、まあ、この辺をね中心に日本を見ていくという、非常にね日本人にとっては楽しい時間帯になってくると思いますので、一緒に見ていきましょう。さて、最後少しご案内をさせていただきますと、YouTube の概要欄にオンラインサロンのリンクを貼っております。初月、無料のキャンペーンも行っておりますので、2つですね、サービスの中の2つに、初月無料のキャンペーンやってますんで、ぜひお試しになられてください。それから何かございましたらですね、お気軽にお問い合わせいただければと思います。では本日はここまでとなります。皆さん、週明けからも一緒に頑張っていきましょう。ではまた。